それでは、ただいまから山崎先生によりましてメッセージをいただきます。力は隠れた祈りからと題していただきます。その前に聖書の御言葉をお読みいただきます。まず丸姉妹にお願いをいたします。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書5章12節から17節までです。新約聖書ルカの福音書5章12節から17節までです。ではお読みいたします。さて、イエスがある町におられた時、全身、雷病の人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。すると、すぐにその雷病が消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ、祭司のところに行って自分を見せなさい。そして、人々への証のため、モーセが命じたように、あなたの清めの供え物をしなさい。しかし、イエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また、病気を治してもらいに集まってきた。しかし、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。
皆さん、おはようございます。3日間のキャンプを終えて迎えた日曜日です。ジョイキッズのキャンプ、スタッフの先生方はもう長いこと、準備にかかって、どうやってこの子どもたち楽しい思いさせてあげようかとですね、工夫凝らして、周到な準備でもって、その日を迎えられましたね。本当にそのスタッフの方々のご労に心から感謝したいと思いますし、またたくさんの方々がお手伝いに加わってくださいましたね。そのご協力にも心から感謝したいと思います。さて、先週振り返りますと、おそらく、一番の話題はなでしこジャパンの大活躍だったではないかと思います。アメリカのチームを相手に大柄な選手に対して、こちら小柄ですけども、でも、やる気ではですね、少しも負けちゃいなかったですね。取られても取り返す、巧みなパス回して、ついに PK 戦で勝利に導いたわけですから、最後まで諦めない、あのスピリットでもってみんな励まされましたね。ああやって勝利していくんだということを思うわけですけども、私たちも人生において勝利者となるために、どのようにしたらということを、絶えず考えさせられるわけですけれども、もう一遍そこに勝利、あの焦点を当ててですね、今日の御言葉を開きたいと思っております。つまり、人生勝利の秘訣は、そうですね、先週のメッセージを少しだけ振り返っておさらいから始めたいと思いますけれども、イエス様から勝利の秘訣を学びたいと思って、先週はそう、あの荒野の勝利を見つめたんでしたね。荒野の一騎打ち、相手は悪魔です。メッセージの後に一つの歌を歌いました。覚えてますか？あの歌詞の中に、我らを贖い清くなす主は野にて試みに勝ちしイエスなり、 私たちを救って清めてくださる方は誰かというならば、荒野で試みに誘惑にお勝ちになったイエス様だってね、こういう歌を歌ったわけですよ。で、あの時のイエス様の戦いぶりを見るときに、勝利の秘訣がどこにあったのかということが分かります。勝利の秘訣は、それはそう、御霊の剣にあったということですね。イエス様は荒野に行くのに腰に剣をぶら下げていったわけではありません。この剣というのは見えない剣でした。むしろイエス様の胸の中にそっとしまわれていた、剣だったんですね。それをするりと取り出して 迫ってくる悪魔の次々にやってくるところの誘惑に対して、聖書にはこう書いてある、聖書にはこう書いてある、聖書にはこう書いてあるとですね、その剣を振るって見事に撃退なさったという、そういう話ですね。聖書の言葉を胸に蓄え、磨いて、素振りもしておってですね、そしていざという時のために備えて、どんな誘惑がどんな方向からやってきても、この誘惑にはこの言葉をとですね、用意があるということはすごいことですね。イエス様は今日も私たちに励ましの言葉を送ってくださいます。あなた方は世にあっては困難がある、しかし勇敢であれ、私はすでに世に勝った、そしてこの私があなた方と共にいるのだからとね。このイエス様に習ったらいいんじゃないでしょうか。心に蓄えた主の言葉は、これは本当の武器です。主の言葉、神の言葉は、どんな剣よりも鋭いと聖書にあります。力があるとはあります。権威があるからですね。この言葉を自分のものとして消化し、イエス様の御名によってこれをすらりと抜いて立ち向かうならば、きっと勝つことができます。でも、実、私たちの実際の生活はどうかと言いますと、なかなかすらりと抜くことができない、抜くふさわしい聖書の言葉を自分の中に蓄えていない、そんなんでもってね、よく敗北を喫するわけですけれども。そう、ですから、いくら刀があるとしても、へっぴり腰の潤えの、おっとり刀では勝つことができない。そこで、御霊の剣、聖書の言葉を握れというメッセージをしたわけですね。そうです。神の御言葉を身につけて、剣として自在に振るうように、振るうことができるようになろうというところですね。さて、おさらいはそれぐらいにいたしまして、今日のメッセージです。勝利の秘訣というならば、御言葉とともにもう一つあると思います。それは祈りです。今日、ルカの福音書5章を開きました。皆さんと注目したいのは16節です。16節。短い一句を皆さんと一緒に読んでみたいんですね。声合わせてどうぞ。はい。しかし、イエスご自身は、よく荒野に退いて祈っておられた。この一句です。もう一遍どうぞ。はい。しかし、イエスご自身は、よく荒野に退いて祈っておられた。先生、今日のお話は、雷病人が癒されるところじゃないんですか。それにも触れますけども、でも中心はむしろこちらなんですね。イエスご自身は、よく荒野に退いて祈っておられた。祈るイエス様です。以前、加古川尾町に住んでた頃、教会堂の2階の、住居のキッチンに掲げていた絵があります。私のお気に入りの絵でした。それは、祈るイエス様の絵ですね。もうすっかり古びて日が経ってしまったので、片付けてしまいましたけども、あの絵、私は、まあ、嵐を鎮めるイエス様の絵も好きですし、病人を立ちどころに癒すイエス様の絵も大好きですし、もちろん十字架のイエス様。でも、絶えず目にする絵としてあの絵を選んだのには思いがあったんですね。イエス様のあの輝かしい人生の秘訣がここにあったのだと。イエス様の日々の地味な営み、多くは人目に隠れた営み、 隠れたところで、寂しいところに出て行って祈っておられたというね、そのところです。今読んだ言葉の中によくという一句があります。イエスご自身はよくアロンに退いて祈っておられた。イエス様はよくその弟子たちと一緒に暮らす中で、行動する中でひょいとね姿を消す場面があったようですね。あれイエス様どこに行っちゃったんだろうってね。アラノでした。アラノで何をしておられたか。ジョギングですか、あるいは自然観察ですか。いや、祈りのためだったんですね。一人天のお父様おいで、お父様心を通わせる時を持っていらっしゃったようですね。それがイエス様の習慣だったんでしょう。よくというのはそのことを表した一句だと思います。それがイエス様の習慣です。蹴っても降っても、どんなに忙しくっても、実際それを見たくってこの言葉の手前から読み始めたわけです。ここには一人の全身雷病でありますけれども、最近の訳ではサーラートというね、今言う雷病ないしはハンセン病とは少し、いやだいぶ違うようですけれども、この病気に見舞われた気の毒な男をイエス様が一瞬のうちに癒された記事がまずあります。そしてこのことはもう誰にも言わず、さあ社会復帰のための手続きをって進めるイエス様の言葉を無視して彼は触れ回ってしまう。その結果ですね、15節見ると、しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよくアラノに退いて祈っておられた。しばしば荒野に行かれたのは暇だったからではないのです。むしろ多忙を極めた時ですね。噂が噂を呼んで、たくさんの人が、先生うちの息子も、先生うちのおばあちゃんも、いろんな人を連れてきますね。そしてお話聞かせてください。朝から晩まで人がひしめく、そういう状態の中でですね、イエス様はそういう人たちの求めに応えるためにも必要を感じてね、するりと抜け出して するりと抜け出して、誰も人気のないところでもって、ね、お父様、お父様、天のお父様の名を呼んで、そこで力を供給、力の蓄積をしていらっしゃったのではないかと思いますね。よくアラノに退いて祈っておられた。先週はとっても忙しくて、もう祈る時間がほとんどなかったなんていうことを私たちは時々言いますけれども、忙しくって祈る時間がない。イエス様にはそういう言い訳はなかったんですね。忙しくっても、忙しくてなおさらのこと、一時の父との交わりを。これはイエス様の一生涯の習慣であったようですよ。マルコの福音書を見ますとですね、マルコの一章にまずこの一句が出てきます。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ行き、そこで祈っておられた。お手元にグリーンのシートがありますね。この一句も皆さん一緒に読んでください。はい。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ行き、そこで祈っておられた。昼間抜け出しにくいと分かるならば、朝早く、その分早起きして、そこで祈っておられた。大好きな賛美歌の一節にこれがあります。昔シュエスの山に延べに、覚えてますか、あの賛美。昔シュエスの山に延べに、人を馬裂けて聞きたまいし、いともとおとき天つみこて、今なお響く我が心に。人を避けて聞いていらっしゃった天つみ声というのは、天の声、天の父様のお声ですね。それが私の心にも響いてくるという歌ですけれども、イエス様の生き方がそれだったんですね。イエス様の力のもとは、瓶詰めの高価な錠剤でもなければ、 マムシパワーのドリンクでもない。この静かな天の使との交わりの中から出ていらっしゃったんですね。で、ここで大切なことを2つ。1つは、祈りは最も人間らしい行為であるということですね。お祈りなんて言って現代人は馬鹿にするかもわかりません。しかし、人間だけに与えられた特権、人間だけがなす崇高な営み、それが祈りなのです。犬は祈りません。猫も祈りません。猿は反省ぐらいはしますけども、祈ることは知らないようですね。人間だけがと、自分を超えた偉大な存在ってものを意識し、その方に向かって呼びかけ、感謝をしたり、またお願いをしたり、自分自身の醜い姿、情けないほどの無力さを知るときに、祈らずにはおれない。それが人間ではないでしょうか。ですから、時には顔を赤らめて、恥じて、時には惨めにしおれて、と祈るとき、人間は最も人間らしいのですよ。そこで本来作られた様に近づくのですよ。天とのコミュニケーションを持って生きるようにと人は作られました。神の形に似せてね。それゆえに人間らしい行為なのです。そしてイエス様はですね、イエス様はご自身神なのに地上では謙虚に厚く祈られたという事実を覚えておきましょう。イエス様は神でした。天地の作り主、天のお父様と共々に子なる神として、ご一緒にこの天地宇宙を作りになったんでしょ、聖書によればね。そんな方だったらば、お祈りするなんて、そんなこと無用でしょうってね。自分で何でもできるじゃないですか。そう思うんですけども。でも、地上においでくださったイエス様は、とことん自分を一人の人間として、謙虚に、そして最もこの人間らしい営み、祈りを持って自分の生き方のベース、基本となさったのですね。誰よりも謙遜に、誰よりも熱く祈られた。それがイエス様だと思います。大工の仕事部屋でも、粗末な住居においても、朝目覚めた時にまず、お父様、おはようございます、心地よい眠りをありがとうございました、爽やかな目覚めに感謝します、どうぞ今日の一日もあなたのお心にかないますように、そんな一言の祈りでもって一日がスタートしたのではないかなって想像しますね。そして昼に夜に寝ても覚めても、いつも天の父様とのコミュニケーションの中に一日一日を過ごされたのであろうと思うのですね。少年期から青年期を通じてずっと、そして、予見されていた救い主としてご自分を表して、公の生涯を始めてからもちろんのこと、よく祈っておられたというのは、もう早い時期からのイエス様の習慣だったと思います。そう思いませんか。そして天の父とのコミュニケーションなしには何一つ住まい、これがイエス様のモットーであったと思います。自分からは何もしない、いつも父のなさっていることを見てするだけ。ヨハネの福音書を見るとそういう言葉に出会います。それがイエス様の生き方だったんですね。で、それをイエス様貫かれました。貫いて最後の晩を迎えます。それが今日のアウトラインに載っている絵ですね。さっきから、この絵もイエス様だろうが、どんな場面かなって思っていらっしゃったかと思いますけども。そう、ゲッセマネの園の祈り。フランセス・フックという画家が描いた絵ですが、オリーブ林、その片隅、ここでは岩に、体を持たせかけて、 苦しみと悲しみのあまりに顔を覆ってうめくように祈っていらっしゃるイエス様の姿がここにあります。十字架を目前にしてですね、そう、その記録がルカ22の39、こんなふうに書いてありますね。イエスは、一緒にどうぞ、はい。イエスはいつものようにオリーブ山に行かれ、いつもの場所に着いたとき、誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そして弟子たちから離れてひざまずいて祈られた。この一句も味わい深いですね。イエスはいつものようにオリーブ山に行かれ、いつもの場所に着いたとき。いつものようにいつもの場所で。昔そんな歌がありました。習慣を表す言葉です。ナザレの方面にお住まいのとき、そちらに滞在中は、いつもの場所って言ったら、もしかしたら村を見下ろすあの丘の上かもわかりませんね。ユダヤ地方に行かれた時には、それこそアラノのお気に入りの岩陰があったのかわかりませんね。いつもの場所。そしてエルサレムに滞在中は、よくケデロの谷を越えたところにあるこのゲセマネの園というオリーブ林の園、ここがお気に入りの場所であったのでしょう。よくそこに抜け出してきては、一人天のお父様を仰いで祈っておられたのです。そして折々に弟子たちを連れてきては共に祈られたのでしょう。この最後の晩もいつものようにいつもの場所に来て祈られた。何という手本をイエス様は私たちにお示しくださったでしょうか。ここにおります私たち、お互いにいつもの場所という場所がありますか。ここで私は人目を気にせず人と向き合うことができる、誰にも邪魔されない私の大切な場所、ね、ある人にとってはそれはお風呂の中かも分かりません。お風呂の中が一番いいんです、そこでってね、祈っておられる方のと聞きました。ある方にとっては自分の車の中かもしれません。車も邪魔されないいいスペースかもしれませんね。ちょっと脇に寄せて、うん、そこで声に出して祈って誰にも迷惑にならない、うん、いいところですね。高校時代の私にとっては押し入れの中でした。なかなか場所がなくてね、押し入れの中に蛍光灯スタンド一本引っ張り込んで、そこで聖書を見ながら、でもそこが私の力を蓄える場所だったと思います。いつもの場所、もしそうした場所がないんでしたらば、ぜひ見つけてください。集中できるところ。さあ、それではですね、このイエス様が教えられた祈りのイロハを少しだけ学びたいと思います。イエス様は自らの手本でもって教えるということに加えて、言葉でも教えてくださいました。祈りの基本パターンはというならば、やっぱり主の祈りでしょうね。主の祈り、この今ルカ開いてますので、ルカでいきましょうね。左側のページを10ページほどめくりますと、ルカ11章が出てきます。その言葉をご覧ください。11章の初めにこんなふうにありますね。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。いつものようにイエス様は、ね、離れたところで祈っておられたんですね。で、この日も弟子たちはイエス様用があってですね、イエス様どこだ、ああそこだそこだ、ああまた祈っておられるな、そばに寄って聞くともなしに盗み聞きしたのかも分かりませんね、イエス様のお祈りね。で、そこで弟子たちは感じるんですね。この天のお父様とのこんなにも親密な交わり、もうこれこそが本当の祈りってこういうものかってね、ああこんなふうに私は祈ったことがないな、こんな祈りを身につけたいな、 そういう憧れが湧いてきたと思いますね。それで思わずね、イエス様の祈りが終わるのを待ちかねて、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと言ったんですよ。その時にイエス様は答えられます。そうかとね。では祈る時にはこう言いなさい。それが二節。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。主の祈りはルカ、マタイ両方にありますが、普段私たちが馴染んでいるのはマタイの方で、こちらは少し端折った形ですので、あれ何か欠けてると思うかもしれませんけども、エッセンスはちゃんと残ってます。この基本パターン、主の祈り、主がお教えになった弟子たちの祈りなんですけどね、ここに教えている2つの大事な点、第一はお父様と呼びなさいということです。こう言いなさい。父よ、お父ちゃんってね、そう呼びかけなさい。私何遍もこれここ強調してるみたいですけどもね、大事なことだと思うんですよ、ね。なかなかこれが身につかない人が多いんです。祈り会に集ってる、教会のリーダーたちの祈りの中にもですね、神様、神様、神様、神様。どうしてお父様と呼んだらいいのに呼ばないのかな。イエス様がそう示したじゃないか。イエス様のお祈りをね、福音書、4つの福音書を見るとね、いつも父よなんですね。お父様、お父ちゃんなんですよ。まず手本で示されました。そして祈り方を教えてくださいというリクエストに応えて、ではこう祈りなさい。父よと祈れと呼びかけについてもね、お父様と呼びなさいとはっきり教えていらっしゃるんですね。これは単なる呼びかけだけの問題じゃないですね。自分が今仰いでる方をそのようにお父さんとして意識しなさいということですよね。慈愛に満ちた頼もしいお方、天地の造り主が今あなたのお父さんなんですよってね、そういうことに気が付いているか。信頼の情を込めて、信頼を込めて、お父さんとそう呼んだらいいんだ。まずこれが第一ですね。その上で2つ目の大切な点、生活のあれこれを願う前に主の栄光を求めなさい。この祈りの中にはもちろん日ごとの糧をくださいとか出てきますけれども、でもこれが第一の祈りではありません。まずは皆が崇められますように、御国が来ますように、天のお父様のお名前が崇められ栄光が現れますように、あなたの支配なその御国がどうぞ一日も早くこの地上に実現しますようにというね、そう主の栄光を求めなさいということです。どうも私たちは肩が痛いとかですね、やりくりが大変だ、もうややこしい職場のあの人とかですね、いろいろとこう生活のあれこれがまず最初にあって、そちらに目が行ってしまうんですけども、でもまずこの偉大なお父様に心の目を向けて、あなたの素晴らしさが現れる一日となるようにしてください。そこからスタートせよってね。神の国とその義を第一に、そうすれば他のものは収まるべきところに収まって必要は備えられるんだとね。これがイエス様の第一の教えだと思います。それからイエス様はさらに例え話や実例でも教えくださいました。例え話や実例。今読んだこの主の祈りに続くお話、五節からは例え話です。またイエスはこう言われた。あなた方のうちに誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。 私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすればとこう、話が続くわけですけれども。わかりやすい例え話。それから、よく似た例え話が18章にも出てきまして、そちらではですね、無常な裁判官です。ちょっと字が間違ってますね。丸に、無常の情はですね、情愛の情ですね、感情の情ですね。もう人を人とも思わない無常な裁判官がいたんだけども、そのもとにあるヤモメはひっきりなしに、お願いです。どうぞ私の相手を裁いて私を守ってください。それを言い続け、頼み続けた。ついに、この重たい腰持ち上げて裁判官が裁いてくれたという話をしてるんですけどもね、この2つの話を通してイエス様はそういう例え話でもって何をお教えになるかというとね、諦めずに本気で求めなさい。すぐに答えが得られなくてもね、諦めずに本気で求めなさいということを教えていらっしゃるわけですよ。あるいはマタイの福音書の中では今度はいろんな人たちのお祈りの実例を引きながらですね、こういう祈りがあるけども、あなた方はそうじゃないぞってね、お教えになります。最初は偽善者の祈りですね。プライベートな生活の中で、ろくに祈りがないのに、お祈りの当番だから、あるいは仕事がそうだからってですね、きれいな言葉を並べて見せかけのお祈りをする。そんな祈りは全く無価値だと。むしろあなた方が祈るときには、隠れたところに、部屋に入って戸を閉じて、隠れたところで聞いておられる天のお父さんに祈るんだぞとおっしゃいますね。人目から隠れて、真心から祈りなさい。その場所では、聞いている耳は天のお父様の耳だけ、そのところであなたを見ているのは天のお父様の目だけというね、そういうところで祈るときに私たちは正直な祈りができます。その正直な祈りこそが私たちを作るのですね。天のお父様との関係づくりを育てるのですね。人目から隠れて、真心から祈れ。そしてもう一つはですね、異邦人の祈りです。異邦人というのは誠の神様知らない人たちのことですけれども、同じ言葉を3回も4回も5回も回数重ねないと、なんかね、心配だというね。まあ、もっともそうでしょう。誠の神を知らない祈りというのは偶像に祈る祈りですから、偶像には目があり耳があっても見えないし聞こえませんからですね、お祈りしたところで聞かれたというような実感も何も分かりませんから、同じ言葉を3回4回5回とくどくどと祈るわけですよ。でもそういう祈りがあるけども、あなた方はそうではないはず。あなた方が仰ぐ天の父は生きていらっしゃる、耳傾けていらっしゃる。ならば、はっきりと一度お願いしたら、それで十分。繰り返すことはない。とまだイエス様はおっしゃるんですね。同じことをくどくど祈らずに、信頼込めて簡潔に祈りなさい。まあ、簡潔という点ではね、男性女性の違いがあると思います。女性はそう簡潔って難しいんですね。いろいろ言葉する。それはそれでいいんですよ。けども、同じことをくどくどと祈るな、なんですね。天のお父さん、すでに聞いていらっしゃる。聞いていらっしゃる方に向かって、全く同じことっていうのは、これは失礼なことですね。さっき聞いていらっしゃらなかったらいけませんので、もう一遍繰り返しますけどもっていうことでしょう。失礼なことですよ。信頼込めて簡潔に。イエス様はそういうことをお教えになりました。きっとイエス様自身そのような簡潔な祈りをされたんだと思います。例えば先ほどの五章に帰りますけども、全身重い皮膚病の気の毒な方ですね。五章十二節見てください。イエスがある町におられた時、全身サラトっていうふうに私の最新版の訳では書いてありますけれども、皮膚病ですの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。信頼の一言でしたね、これはね。するとその時にイエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。 するとすぐにそのサワラトが消えた。こういう記事を読むときに、本当に要点だけを書いてますので、イエス様が祈ったなんて書いてないから、祈らなかったなんて、そう思ってはいけないと思いますね。イエス様はいつも天の父様とのコミュニケーションの中におられたということを覚えてください。きっとイエス様の中には、短い簡潔な祈りがあったと思います。お父様、この男、気の毒でなりません。どうぞ、イエス、力を私にお授けください。分かった、授けよう。何かそのようなね、やり取りではなかったかと思います。そこでイエス様が手を伸べて触れるのですよ。すると癒しの力がどっと流れ出て、一瞬のうちにすぐにそのサーラトが消えた。ありますけどもね、普段からのコミュニケーションが取れているならば、イエス様と天の父様はね、通貨ですからね、これでいいんだと思います。そういうものだと思います。それにしてもイエス様はどうしてあんなにもたくさんの人たちのいろんな問題に対してね、一つ一つに的確に答えていかれたのでしょうか。すごいなと思います。で、その答えはおそらく先日見ればね、祈りで蓄えられた力だと思うんですよ。祈りで蓄えられた力、これが今日のメッセージの最後のポイントです。今、原発に代わるクリーンなエネルギーとして太陽光発電がね、もう一度脚光を浴びておりますけれども、太陽光の発電、ソーラーパワーと言いますね。文字通りソーラーから降ってくる力ですね。太陽の光、それを蓄電していくんですね。すごいなと思いますけれども。で、私たち、キリストを信じる者にとって、祈りこそがこのソーラーパワー、蓄電の方法だと思うんですね。霊的な天からの力、パワーをね、うちにいただく道ですね。人目を避けて、時には部屋にこもり、あるいは車の中で、あるいは川辺に出て、お父様と思いを天に向けている中で、何の音もしないんですけども、天からの力が静かに静かにうちに蓄えられていって、それがですね、必要に応じて愛する力となって流れてる、問題解決をする知恵となって流れてる、人を励まし慰める人柄となって流れてるのではないかと思います。先ほどのルカの5章にもう一遍戻っているんですけれども、5章16節のこの言葉、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたという言葉と、その次の言葉との関連です。17節を見ますと、ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の力を、身力を持って病気を治しておられた。イエスは主の身力を持って病気を治しておられた。荒野に退いて祈っておられたと言うと、主の身力を持って病気を治しておられたという、この言葉が結びつくのですよ。そこで蓄えられたものを持って、たくさんの人ですよ、ご覧ください。ガリラヤとユダヤとのすべての村々、またエルサレムからたくさんの人が来ていたんですね。これがまず、それからですね、マルコの福音書、さっき引用したところもそうですよ。マルコの1章35節には、朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。それに続く言葉にこうあります。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。 ガリラヤ全地にわたり、そこに出て行っては、あの町、この町、この村、この路地で集まる人たち、大人にも子供にも、元気な人にも病人にも、福音、喜びの訪れ。イエス様ご自身が何のためにこの世においでになったのか。罪人の罪を背負って、身代わりに死んで復活して、救いの道を切り開く、その福音を告げ知らせるため、そして悪霊を追い出すため。で、それをなさったのですね。朝早くの祈りで蓄えられた、このパワー。朝早くは太陽照ってませんって言ってますけどもね、このソーラーパワーは真夜中でも いいんです。霊的なパワーですから。そしてもう一つ興味深い御言葉は、ルカ8章46節です。誰かが私に触った、私から力が出ていくのを感じたのだからと。これイエス様のセリフですけどね、どういう場面で語られた言葉か、聖書に馴染んでいらっしゃる方は思い出すでしょ、ね、そうです。気の毒な婦人でした。もう12年間この病気に悩まされて、貯金も何もかも医者代に使い果たしてしまったんです。悪くなる一方、もう彼女は絶望でした。そんな中でイエス様の噂を聞いたんですよ。そこで必死の思いでね、群衆の中に紛れ込んで、後ろの方からイエス様に「すいませんすいません」かき分けてですね、イエス様の衣の裾をつかみます。衣の裾に触れることさえできればきっと治ると、ね、望みをそこに託して、そうしたんですね。その時に彼女の期待した通りのことが起こるわけですよ。で、イエス様とその時に振り向きます。誰だ私に触ったのは。弟子たちは、イエス様何をしたんですか、群衆をひしめいていて周りの人みんな触ってますよってね。いや、別の意味で私に触ったものがいるとね。それがこの女だったわけですよ、ね。ということは、イエス様の自覚の中に、ここにある通りですね、私から力が出ていくのを感じたのだからとあるんですね。さまざまの病が、さまざまな問題が、イエス様によって解決されるときには、イエス様から力がある意味で流れ出るんだと思いますね。蛇口をひねったみたいにね、スーッと出ていくのをイエス様は感じたんですね。一人の問題が今解決されたようだな。誰だろう。あ、この人かってね、イエス様がそうであったとならば、多分私たちもそうなんじゃないでしょうか。隠れた祈りの生活の中で蓄えられる天雷の力、それこそ聖霊の力だと思いますけれども、それをもって、それが豊かであればあるほど、より多くの人を手助けすることができるのだと思います。それを思うときに、私たちお互い自分の中に、ソーラーパワー、一体どれだけ蓄えが今あるだろうか。携帯では電源が切れそうになると、この3つの印の最後の1つがですね、こうついたり消えたり、ついたり消えたり、もうじきなくなるよって信号を送ってくれるんですけどもね、私たちの内なるそういう 信号が今、そういう点滅してないでしょうか。いや、このメッセージは何も皆さんにだけ語ってるんじゃないです。私自身に向かっても語っております。多忙を理由に祈りが乏しくなることを言い訳することが自分にもあるからですね。優先順位が違っているからだと思うんですね。何を一番大事と考えているか。ですからパウロはこう言います。エペソ6章18節。エペソ6章の18節ってことはね、先週もちょっと開きました。つまり、神の武具を身にまといなさい。武具の中に御霊が与えてくださる剣、神の言葉があったんですけどね、その言葉のすぐ次に出てくるのが祈りです。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。 聖霊に導かれて祈るということは、イエス様のように寝ても覚めても天のお父様とのコミュニケーションの中で生きることだと思います。朝に晩にお父さんと呼びかけて暮らすことが鍵だと思います。どんな時にも御霊によって祈りなさい。この生活がもし乏しくなっているならば、取り戻したいと思います。そしてこの年の後半戦において、良き勝利の日々をと、皆さん立ち上がってそう祈るではありませんか。お立ちください。イエス様を仰ぎましょう。十字架で死なれて復活して、私たちの前に立っておられる方ですね。あなた方は世にあっては患難があるけども、勇敢であれ、私はすでに世に勝った、そしてこの私が世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言ってくださいますから、イエス様おいで、イエス様に習いたいのです、助けてくださいと祈りたいと思います。では今しばしの時、気づかされたこと、それを持ち出して正直にみんなして声に出して祈りましょう。どうぞ。天のお父様、感謝します。